なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第234回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、
はい、
和田さん、オープニングですよ。
オープニングです ね。
オープニングはリスナーの皆さんが、うん、わ、この話は聞きたいなって思うような話題を喋らなければいけないという
フックを、
鉄則があるわけです。
もちろんですよ、
ね。そんなオープニングで僕が喋りたいのがね、
うん、
今日お昼にラーメン屋さん行ったんですよ、
うん、
ね、一人でラーメン屋さん行くからやっぱカウンターなわけですよ。
もうグルメネタは誰でも引っかかりますよ、
ね。カウンターに座ると両隣に人が座るじゃないですか。
座りますね。
ね、ラーメン美味しく食べたい。
食べたいですよ。
僕はもうラーメンは美味しく食べたい方のタイプの人なんですよ。
うん、まずく食べたい人はなかなかいないですね。
世の中にはね、大体ね、美味しく食べたい人とまずく食べたい人って2つに分かれると思うんですけど。
いるの？
僕は美味しく食べたい方の人なんです。
うん、
ね。で、両隣に人がいるわけですよ、
うん。
で、カウンターだからかなり近い位置にはいるわけです。
ほうほう、
ね、お昼時のラーメン屋さんね、
うん、
意外とやっぱおじさんが多いわけです。一人でラーメン屋に来るなんて言ったらね。
ああ、なるほど。
でね、中にはね、なんていうのかな、美味しく食べられなくなってしまうような、うん、香りを放つ方がいるんですよ。いろいろですよ。それもなんかすごい、香水的なものがきつかったりね。
うんうん。
もしくはまあなんていうのかな、なんか独特な香りをこのナイフから放ってるような方とか、
清潔感控えめな感じの、
そう、いろんな方がいるわけですね。で、僕は今日ねラーメン屋さんでねラーメンを食べながら思った。
はい。
たまたまそういった方が隣に座ったんだ。
ええ。
ね。あまり食欲がそそられなかったのね、急に。
うんうんうん。
お、これで、
うん、
まあ隣の両隣の人がまあ普通の人だった場合と、
うんうん、
運悪くそういう香りの方と、
うん、
二パターンがある中で、僕はこのラーメン屋さんに払わなければいけない料金は一定なわけです。同じ金額を払うわけですよ。まあ不公平だよね、うん、と。
なるほど。
だからこの伝票が届くわけじゃないですか。ね、注文したものがね。でそこに、なんかほら、お隣の方々はどうでしたっていう項目をつけといてもらって、でちょっと あまり良くなかったですにチェックをすると、ちょっと10円安いですよとか、
うん、10円ぐらい
で、10円ぐらいでいい、そんなやっぱ経営に、あれ、ちょっとやっぱりね、問題出ちゃうといけないんで、うんうん、気持ちの問題だから、ここは、そういったシステムはできないものかなと。
10円だったらまあなんとかなるのかな。
なんかさ、やっぱね、お店側のこのおもてなしの精神ね、うん、これ2020年に向けて、
あ、なるほど、
ね、いろんな国の方が来ますからね、やっぱり、あ、日本は
気が、でもお客の問題、お客の心得の問題、
そうかな、うん、だったらその あまり良くないなって香りの方にちょっと高い値段を、
値段出しちゃってますからね、最初にね。
そうか、まあしょうがないですね、まあいいや、オープニングこんなところで、ね、皆さんのいいんじゃない、もうリスナーさんの気は引けたんじゃないですか、オープニングで
引けたと思いますよ、だいぶ、グルメかと思ったら違ったもん
ということでございまして、今週もですね、お便りたくさんいただいておりますので、時間ぴったりに合わせて和田さんの方から今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前をご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、今週お便りをいただいた皆さんのお名前です。ソニカルさん、札幌マーシーさん、スチール大使さん、ママウサギさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。 はい、いうことでございまして、
はい、
リスナーさんあれですよ、お便りが今週少ないぞ。
ちょっと気を抜いたな。
気を抜いたな。もうちょっと今週は4通しかお便り来てないんで、もう全部ご紹介しちゃおうかなっていう勢いですよ。
竹内さんがへこむんですよ。
そうですよ、竹内さん機嫌悪くなっちゃいますからね。
ある程度番組がやりづらいんですよ、うん、
聞いてますよっていう一言でいいからお便りいただけると、ね、ありがたい限り。
お願いします、ね。
まあそんな話は置いておいて、
置いといて、
ね、オープニングで喋ったラーメンの話を、続きを僕はしたいんですけど、いいですか。
あるんですね。
そう違うんだけど、そのね、オープニングで喋ったのはそういう、まあ、冗談ですよ。隣の人もいろいろありますよ、やっぱりね。
いろいろあります。
場合によってほら、とても素敵な匂いの女性が座るときだってあるわけですから。
その時は追加料金だ。
その時は追加料金を。何だったら僕のところに来てるチャーシューを 2,3 枚隣の女の人に入れちゃってもいいぐらいです。
これは迷惑だ。
迷惑だな。でね、今日行ったラーメン屋さんが、これがね、チャーシューの美味しいラーメン屋さんなんですよ。
いいじゃないですか。
すっごいチャーシューの美味しいラーメン屋さんで、うん、お昼はラーメンをなんか頼むと、うん、半ライスがサービスでつくっていう、
はいはいはい、
そんない
いですね、
うん、サービスをしてくれる素敵なラーメン屋さんに行ってきたんですけどね。
素敵。
で、まあ、ラーメンを頼んで、
うん、
で、そこチャーシューの美味しいお店なので、
はい、うん、
炙りチャーシュー丼。
ダブルチャーシュー丼。
炙りチャーシュー丼。
炙りチャーシュー丼。いい名前がもういいもの。もうね、
ただでさえ美味しいチャーシューを炙ってしまい、
うん、ね、
ちょっと濃いめのタレをかけ、ご飯がとても美味しいよなんていう。それの半分の量のやつね。半炙りチャーシュー丼っていうのね。
量が半分なんですね。
そうそうそう。で、それはね、
炙り方が半分ではないんですね。
そうそう、それをね、それをね、頼んだの、一緒にね。
うん、うん、うん。
したらさ、お昼の時間帯だったんだよ。う
ん、はい。
で、他のお客さんには、半ライスがサービスでつきますけど、いかがですか、
うん、
聞くんだよ。僕には聞かないんだよ。
いじめ、
僕には聞いてくんねん。
なぜ？
僕はほらラーメンと半炙りチャーシュー丼を注文したら、
うん、
半ライスのサービスいかがですかって聞いてくれないの僕。
なぜ？
これ不公平でしょ。
うん、
他の人には聞くんだよ。だって他のこれラーメンだけ頼んだ人には半ライスがサービスですけどいかがですか、
うん、
僕にも聞けっていう。
丼が来ちゃうからってこと？
まあね、おそらくお店の人はこの人は炙りチャーシュー丼を食うんだから、
うん、
まあライスいらねえだろうなって判断したんだと思うんだけど、
俺は判断ミス。
じゃあ半ライスどうですかって聞かれた時には、じゃあ僕なんて答えるかって言うと、いりませんって言うけど。
いりませんって言うんじゃない。
言うよ。
僕言わないのじゃ。
だって炙りチャーシュー丼を頼んでるんだよ僕は。
うん、
そこにライスはいらないでしょ。
じゃあ文句言わない。
なんで、でもほら、じゃあでも
聞いてほしい。
聞いてもらった上で、いりませんって言いたいわけですよ。
ああ、小学生。
なんで
食べるって聞かれて、いらないって答えるけど、食べるって聞かないと怒る。
そう。
小学生。
なんでよ。なんでよ。そういうのって大事でしょ、やっぱり。平等なサービスだよ。サービスとしては。
なるほどな。ラーメン単品で頼んだ人には半ライスついてきますよって結果しなくちゃいけない。
そうそうそう。か、もしくは炙りチャーシュー丼のライスを抜いた、ライスに乗せる用の炙りチャーシューっていう別にメニューで作っといてくれればいい。昼の時は。
トッピングですね。
トッピングを。ね、
ややこしい。
したらほらサービスの半ライスに勝手にほら炙りチャーシュー乗せてくれば一緒だからね。
うんうんうん、なるほど
ね。だ、不公平だなと思って。
炙りチャーシューっていうメニューだけでいいんじゃないかな。
ね、 でしょ、そういうの
ライス抜きじゃなくて、
だからそれはね、店側は分かってないんだよ、そういうところが。良かれと思って聞いてないんだよ僕にね。
うんうんうん、ね、でもそれをね、ラーメン、うん、ライスがついてくるって計算のもとに頼んでるかもしれませんもんね。
そうそうそうそう、かもしくはあれだよ、あのほら僕ほらラーメンにチャーシュー 2,3 枚乗ってるわけだからさ、
うんうん、
そのチャーシューをの無料の半ライスに乗せて、
うん、
あと足らないのは炙りじゃん、
うん、炙り、
炙るためのこのバーナーだけ置いとけよテーブルに、
ね、何やかわからない、もう
だってさ、テーブルには胡椒とかラー油とかいろいろあるんだよ、
うん、
そこにバーナー1個置いとけみたいな話でしょ。
あ、胡椒、ラー油、バーナーって、
そうそうそうそうそう、
調味料だ、
調味料だよね、まあ、そんなふざけた話はいいですよ、真面目な話しましょう。真面目な話、も
う
時間もないから、本当に時間がないからね、うん、真面目な話をしないと本当に内容のない話の番組になっちゃうから、
うん、
ね、真面目な話をしていきたいんですが、ほら、ね、
そうしましょう、
畑中さん、
はい、
畑中さん、あの家にさ、お客さんが来ることってありますか。
はい、
ありますか。
たまにありますね。
まあ、もしくはあの畑中さんが誰かの家に遊びに行く、
うん、うんうん、あります、ね、あります。
でそういう時ってやっぱあるじゃないですか。で和田さんもそういう時あるでしょ。
ありますね、
遊び行ったり、
うん、
誰かが遊び来たりっていう。
まあめったにないけど
めったにないの。じゃあ
いきますよ。
あのね、じゃあ例えば、うん、じゃあ畑中さんから聞きましょう、ね、誰かが畑中さんの家に遊び来ました、
うん、
ね、まあとりあえずまあ飲み物出すじゃないですか、
うん、
何出す。
その時々によって違うかも、
うん、じゃあ今じゃあ和田さんが遊び行きました、
こんにちは、
今何もないから水かな。
それは悪くないか。
ちょっとその水は何。
ミネラルウォーター。
あ、ミネラルウォーターをどういった形で出しますか。
え、コップに入れて。
コップに入れるんだ。
え、入れないんですか。
コップにミネラルウォーターをコップに入れて、はいはいどうぞ、
うん、
っていう、うん、そうなんですね。じゃあ逆にほら和田さんに聞きましょう。和田さんは、畑中さんが和田さんの家に遊び来ました、うん、ね、何出しますか。
何がいいって聞く。
聞いちゃダメ、聞いちゃダメ、答えちゃダメ、
聞いちゃダメ、
うん、聞いちゃダメ。
とりあえず紅茶。
紅茶はあったかいやつ。
あったかいやつ。
なんかこじゃれた。
あったかかったら冷たいのにするけど。
こじゃれたカップかなんかに入れて。
もうこじゃれたどころか、おじゃれたのにしますよ。
おじゃれたやつ入れて。
おじゃれたやつ入れ
ますよ。ですね。あのっていうのがね、あの、うん、ちょっとネットで面白い記事があって。
何ですか。
来客に出すもので、
うん、
あの出された側が嫌なものランキングっていうのが出てて。
はい、
ね、ちょっと順位はね覚えてないんだけど、ベスト3だけちょっと覚えてるのね。
雑に答えちゃったぞ。
確かね、第3位が自家製の麦茶。
あ、よかった言わなくて。
自家製の麦茶は嫌なんだって。
自家製のってどういうことですか。
要は結局自分の家で、要は何、水出しなりお湯で出したりっていう。
ああ、あれがダメ。
あれ結局なんで嫌なのかっていうと、あの要は家によって濃さが違ったりさ、
うんうんうんうん、
するのが嫌なんだって。
へ
え、言えないじゃん、ちょっと薄いね。
実家で作られてたやつとか飲むの嫌でした。
あ、実家で、
うん、
自分家でしょうに。
そう、まずいと思って絶対飲めなかった。
あ、そうなんだ。あ、僕ね、うん、僕ちっちゃい頃我が家は麦茶にね砂糖入ってたよ。
え、あ、でもなんかいますよね、そういう方。
うん、で僕は小さい頃麦茶には砂糖が入ってないと飲めなかった、子供の頃は。でお店で初めてその砂糖の入ってない麦茶っての飲んだ。あ、結構これもいけるんだっていうのが。あとはね、麦茶自体
が。衝撃を受けませんでした。
ん、
衝撃を受けませんでした。こんななのか。
いや特に、あ、なんか、あ、甘くねえんだぐらいな感じ。
へえ。
で だんだんほら麦茶自体もね多分美味しくなってるんだと思うんだよね、何も入れなくて、おそらくね、いうのがあって、ね、麦自家製の麦茶はダメなんだって出すとね嫌がられる。
へ
え、ね、じゃあその上聞きたいでしょ、
うん、
ね、第2位が、ミネラルウォーターなんだ。
お、来たー。
他になんかあるだろうっていうことらしいよ。
ないよ。
ない
。今はない。あとなんかあのハーブティーとかルイボスティーがあるときはそれ出すって感じですけど。
おお、何それも何こじゃれカップに入れて。
普通のガラスのコップ。
何ガラスのコップに何なんかペットボトルかなんかでじゃじゃじゃって入れるの。
いや、あのなんだっけ、急須じゃなくて
急須
ポットに入れてお湯入れて、あ
でちゃんと作るんだ。
うん、
でも紅茶なんだねみんなね、なんかね。
1位
なんだと、和田さん1位なんだと思います？
1位カルピス。
カルピス、あ畑中さんなんだと思います。
水よりすごいんですよね。
水よりすごいと思う。これ出てきたらちょっと衝撃でしたよ。僕はあそうだよそうだよねって思ったもん。
炭酸
じゃない。
なんだろう、
これね、1位はね、
うん、
牛乳。
あーでも出す人いないですよね。
牛乳、いやでもいるんだって。例えばさ、親子で来た時に、
うんうん、
子供に牛乳を出してあげるのに、ついでに親も牛乳っていうパターンとかあるらしい。
親まではちょっとどうかとはさすがに思うな、う
ん、だから牛乳、もし牛乳出すんだったら牛乳使った何かさ飲み物、
うん、
他にあるじゃん、
うん、
簡単に作れそうな飲み物がさ、
チゴーレとか、
そうそういうので出さないとねっていう使命だったんだけど、その記事は牛乳はね出さない方がいいよ、2人とも。
はい、
まあ出さないわな。
でも僕はね、でも2人と違ってなんかわざわざ紅茶とか入れるんじゃなくて、
うん、
今はもうあれだな、もう缶ジュース、いや 缶コーヒーの例えばブラックとちょっと甘めのやつと用意して、
うん、
あとはあのペットボトルのお茶、あのちっちゃい、うん、あの、うん、何あるじゃん、ちっちゃいやつがあるじゃん、ペットボトルのさ、
うんうん、ポケット入りそうなやつ、
うん、そうああいうのをいくつか家にストックしてあって、なんだったらあのコーヒーのブラックとそれとちょっと砂糖入ってるのとお茶と3つ出して、お好きなのどうぞって感じにしちゃうかな。
缶とかペットボトルのストックがない。
ない。
そう、なんかお客さん用に、お客さん用に買ってある感じ。
そんなに頻繁に来ない。
頻繁に来ないから買っとくんじゃないの。
客さんだったらコップに入れてあげたい。
ああそう、なんかね、でも僕は逆にそっちの方がどっか行った時にはありがたいんだよね。好きなのどうぞって、あのほらもうテーブルの真ん中にさ何種類かポンって置いちゃう、好きなのどうぞって言われた方が、
ああそれもわかる。
そう、僕はあの行った側とし客側としてはそれが一番ありがたいかなって思ってね。
うんうんうん、
気をつけた方がいいですよ。ね。ということで、
特に畑中さんはね、
特に畑
中ミネラルウォーター出しちゃったから。
でもミネラルウォーターもね、僕悪くないと思うんだけどね、あのペットボトルでポンって出すんだったら、500とかさ350とかのポンって出すんだったらいいような気がするんだけどね。あまりね、畑中さんのふーんが出たんでね、この辺でこの話題終わりにしようか。畑中さん飽きてきた、
興味を失ったもん。
分かりやすい反応をしてくれるね、畑中さんですからね、
でもなんか女性ってペットボトルこうなんか直に飲むのも嫌な人もいません？
あーそうね、
うん、まあ一緒か、
コップと一緒に出せばいい。
そうだよ、コップと一緒に出しちゃいいんだよ、うんうん、
それがいい
ね。 ということで、まあ、このあとですね、今週も畑中さんのコーナーが始まる予定です。畑中さん、
うわ緊張、
ね、っていう話題を今言ってるってことはもう今週喋らないぞっていう、もう時間調整してるよっていうことなんだよ。分かってる。ということで、今週はねこの辺にしたいと思います。だいぶこう、はい、今週本当中身なかったの大丈夫か、まあいいかね、いうことで、じゃあ和田さん、
はい、
畑中さんのコーナーになかなか行かないね。
うん、やそうでしょう。
そっか、
だってあと1分あるもん。
あと1分ある。嘘、なんであと1分あるの。
あるある。
なぜならその時間に設定したからですよね、竹内さんが。
そっか、僕あのなんか先週も時間を読み誤ったよね。今週も時間を、
もしかして時計読めない。
おかしいな、僕今娘に一生懸命時計の読み方を教えてんだけどな。
いや娘ちゃんと一緒に学ぶべきだ、時計の読み方。
今何時っ てやってんだけどな。
そうやってね、親父とかねダジャレ入れてるからでしょ。
いやいや入れてるけど、今何時って言ったら親父とは言わないでしょ。
バンバンジーとか言ってるからでしょ。
言わない。
そろそろ畑中さんのコーナーやってきますよ。
畑中さんのコーナーでございますよ。じゃあ畑中さん、この後頑張ってください。
中さんに聞いてみないとね。畑中さんに聞いてみないとねのコーナーでは、私畑中が一人で自由におしゃべりしちゃうコーナーです。で、皆さん忘れていたかもしれませんが、このコーナー実はリスナーさんからの相談に真面目に真剣に私畑中がお答えするコーナーでもあったんです。で、今週は皆さんからいただいたメールをいつご紹介したいと思います。メールを送ってくださったのは源蔵さんです。源蔵さんで合ってるかな。合ってるよね。早くしないと時間がなくなる。畑中さんに相談です。私の父は1日3食が麺類でも大丈夫という麺好きです。そんな父が時々食事を作ってくれるのですが、もちろん麺類です。これが異常にまずいのです。特に袋入りのインスタントラーメンをどうしたらこんなにまずくできるのという状態にしています。あ、してしまいます。こんな父をどうしたらよいでしょうか。畑中さんのご明快なご回答をお願いします、といただきました。私は麺があんまり得意ではないので3食も食べれないのですごいなと驚きです。で、麺よりも米派です。米も土鍋で炊くぐらいの米派です。お父さんにラーメンじゃなくて米を炊いてもらったらどうでしょうか、ということで今回はこれにて終了。皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp です。 sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。皆さんからのメールをお待ちしております。あ、またちょっと余ったかも。また心臓が強いとかって和田さんに言われる。まあいいか。
皆さん、エンディングの時間がやってきましたよ。
参りました。
時間が読めない竹内です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そんな竹内がですね、
ええ、
最近思ってるのが、僕トイレットペーパーね、急な話でもなんだけど、トイレットペーパーってもう匂い付きのやつってあるじゃん。
ありますね。
あれ嫌いなの。なんかさ、匂い付きのトイレットペーパーでケツ拭くと、なんかちょっとケツに、うん、なんか匂いがつきそうで嫌じゃね。
まあ、つくんでしょうけども、そんなに嫌ですか。
なんか嫌なの。
誰かに嗅がれちゃうと思って、
なんかケツからこの匂いがするのは嫌だなっていう、
フローラルな香りが。
そうそうそうそう。で、そんなね、僕がね、まあ、トイレットペーパー普通の白い匂いのついてないやつをね、無臭タイプのやつを買ってくるんだけどね。最近ほら、芳香剤、トイレの芳香剤自体がなくなっちゃって、
うんうん、
新しいのちょっと置いたのさ、したらさ、うん、その匂いがまあ強いんだ。とんでもなく強くて、結果無臭であるはずのトイレットペーパーになんか匂いがついてる気がしてさ。
ああ、ありえるありえる。
なんかちょっと結果的になんかもうそのトイレにはしばらく匂いが弱まるまでは入りたくないっていう。
入りたくないって言っても入らないわけにはいか
ない。入らなきゃいけないんだけど、
うんうん、
だってさ、トイレのドアを閉めててもちょっと廊下までその匂いがするぐらい強いんだよ。
うん、それは強すぎるな。
相当強いでしょ、うんうん、なんかね。で、1階と2階にトイレあるんだけど、2階も1階も、ね、どこに驚いてるの、畑中さん。
2個あるんだと思って。
一軒家だったらあるでしょ、結構普通に。ね、
うちなかったもん。
畑中さんの家はほら、家の中にトイレないからね、家1回出てちょっと歩いたところにあるからね、トイレがね。でほら、1回も2回も同じ芳香剤買っちゃったからさ、
あ、
もう家中の廊下にその匂いがすごいことになってるっていう話をね、どうしても僕はリスナーさんに伝えたかった。
伝わりましたよ、
伝わったかな。いうことでございまして、和田さん、告知してください。
はい、この番組そんなことないっしょでは、皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名を付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない.com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。さすが和田さん、素晴らしい。来週はいっぱいお便り来ると思います。
いますよ。
わーい。
来週このパターンでまたやると思いますのでね、お楽しみに。お送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中でした。
BGM 大きくなっちゃったけどね、なんかね、もうね、
また来週、
おやすみなさい。
そんなことないっしょ。